ルカによる福音書第15章の1節から7節。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると笛を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人について、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。東日本の大震災の支援活動の時にですね、関西にある保育所の園長さんお二人ですね、被災地の見学というか訪問にですね、お連れしました。石巻のですね、北上にあるですね、大川というか相川保育園を特に紹介しました。大川小学校をですね、訪ねながらですね、子どもたちが70何4人亡くなったところ、また、相川保育園は一人もですね、亡くなった園児はいませんので、100名ぐらいいたと思うんですけど、そういうところを連れてまいりながらですね、子どもたちをこう抱える施設とか、学校とかって一体何だろうってことをちょっと、考えたのです。このお二人 の保育園の園長先生も実は阪神・淡路の大震災を経験された園です。東日本大震災でですね、被災されたですね、相川の保育園と、またこの阪神・淡路の大震災をあったですね、縁とつなぐっていうですね、それからですね、いろいろな交流をしていただきたいという、そういう願いもあって連れて行ったのです。子どもたちの命であるとか、防災とか、心のケアについてですね、熱心にですね、語られておられました。で、その時にですね、相川保育園ですね、もう多分10月ぐらいだったと思うんですけど、7段のひな人形が飾られてありまして、で、こんな季節に、こんな時にですね、すごく趣のあるしっかりとしたひな人形で、これは高いもんだなと思いながら見ておりまして、で、なんで相川保育園にですね、このひな人形がその時にですね、飾ってあるかっていうと、多分関西のですね、老夫婦がですね、相川保育園のことを知ってですね、自分たちが一生懸命大切に、長年大切にしてきたひな人形を送ってくれたというですね。で、ひな人形からですね、感じられるその、なんていうかな、すごい趣のあるですね。なので、すごい大切にされてきた様子がやっぱり感じられるんですね。で、それも子どもたちがですね、多分しっかりとですね、受け止めてんですよね。人形はどうも違うみたいなですね、ああいう震災をですね、経験された子どもたちは何かやっぱり違う感覚を持つんだと思うんですね。で、しっかりとですね、眺めてですね、大切にしていると。で、きっと人形からですね、大切にされてきたことを感じ取ってんじゃないでしょうかねって園長先生が言っていまして、多分そうだろうなと思います。だからですね、園に入ってすぐにですね、10月であってもひな人形を飾ってるんだって話をその時にしてくださったのです。イエス様はルカによる福音書ですね、見失った羊というか見失ったものの例えをですね、3つ語られています。見失った羊、見失った銀貨、見失った息子、これは放蕩息子の例えです。これらの話に共通するのは、失われたものを発見された時の喜びの大きさということです。その喜びの大きさによって、それがいかに大切なものであるかを知るということです。なくしたものの大切さは、再び得たときに分かるのだ。そのなくしたものの大切さっていうのを、また、ひな人形を通して子どもたちがですね、受け取ってるかなとも思ったりもしておりました。熊本地震の支援活動もですね、新しい段階にだんだん入りつつあるのは分かります。益城はまだですね、緊急支援っていうか、まだ混乱してるんだろうかなと思っています。しかし、よく行く宮地とか石宮とかですね、あそこは落ち着いててですね、あそこはね、何回も震災をですね、経験してるんだと思うんですよね。で、コミュニティもきちっとしているので、早くもう自立支援っていうかですね、自立に向かってどうしていくか、あとはもう仮設が建てられてどうするか、そのために仮設に行くためのですね、 物資を今日ですね、お寺さんたちがですね、クリアケースに入れて一気に一個ずつ配っていくみたいなことを今日ですね、Facebook に載っていまして、確かにそうだろうなと思っています。まあ、この自立支援にですね、移行するのが一番 大変なんですよね。緊急支援から避難所からですね、移っていく時の自立ですね、もう1ヶ月半にわたってですね、自立しないでいいっていう生活をしている人たちですから、自立は難しいだろうなという、それは東北で経験したことなんですよね。やっぱ 3度3度ご飯を食べてですね、寝てですね、与えられるもので生きてきた人たちっていうのが自分で自立していくっていうことの難しさですね。ですから今後もかなり生活支援が難しくなるの時期です。自立しながら、自立っていうのは身を削っていかなきゃいけないことですから、それができるかな、それの移行がですね、とっても苦労したのが東北ですね。だから東北の二の舞をさせるなと、いろいろな人が言ってますけど、いや二の舞になるだろうなと思いながらですね、とにかくこの自立支援っていうのはですね、難しいっていうことです。その中でですね、阿蘇の YMCA の鵜飼保育園にですね、森のブックカフェっていうのがですね、これからでき、ちっちゃい部屋があるんですけど、そこを森のブックカフェにするんだっていう話を聞いてですね、そこを今度は支援しようかなと思っています。子どもたちの心は傷ついててですね、やっぱり夜寝れないとかですね、もう明かりを消して寝れ、昼寝の時も明かり消して寝れないとかですね、昼寝でもダメなんですよね。お母さんがいないと寝れ、昼寝でも寝れ、もう保育園で寝れないとか、そう思うと子どもの心は相当傷ついてるんだろうなと。でも阿蘇の子どもたちはですね、自然災害で受けた心の傷は自然が癒すというですね、その大原則がですね、持って保育に当たっていて、で思いっきり自然でですね、遊んだ後に森のブックカフェに来てですね、絵本を読みながらゆっくりとですね、ジュースでも飲みながら一休みするという、そのためにですね、森のブックカフェっていうのことをこれから作るんだ、一人の魂を大切にするブックカフェなんだろうなと思っています。そういうふうにしてやっぱり心っていうのをですね、癒すためのですね、何か方法っていうのをやっぱりこれから考えていくべきだろうなと思います。イエス様は見失った羊を見つけた羊飼いは人々を集めてですね、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでください、小さな一人の魂が救われることに対して神様はこれだけ喜んでおられる、だとするんだったら私たちも傷つき倒れている小さな魂があるんであればですね、そこに何らかのですね、支援活動がしていけたらいいなって思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださり、私たちのこの小さい魂をもあなたは見出し、そして導き、そして喜びを与えてくださっています。どうかそのことを感謝し、私たちもまたそのような人々のところに出かけていって、そしてあなたの御言葉によって恵みを、そして喜びを与えることができるものとならせてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか主が共にいてくださって、私たちの歩みが今日も確実な歩みとなりますように。病のところにある人たち、悩み苦しんでいる人たちには、あなたが共にいて御言葉を与え、正しい方へ導いてください。今日も生きるために必要な糧を、どうか聖霊によって私たちという人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。